神された信仰、偽りのない愛、生き生きとした望みが少しも見られないような場合には、その人が本当にイエス様と結びついている、まあ交わりを持っているかどうか疑わしいものになります。まあ最後に結論として、簡単にテサロニケの教会がどれほど広がる力を持っていたかについてちょっとだけ考えてみたいと思うんです。7節を読み足します。こうしてあなた方は、まあ、こういうふうにあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。彼らがその地方全体の模範となったことがわかります。彼らは人間として立派だったのではなく、イエス様が彼らの中に大きな位置を占め、十分に働いてくださったがゆえに模範となったのです。まあ、八節を見てもわかりますね。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあるようなところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどですと。主の言葉がテサロニケの教会から出て、その地方一帯に響き渡ったのです。彼らは本当に生き生きとした証だったのです。まあ、イエス様についての喜ばしい訪れはこの教会を通して広く告げ知らせたのです。そのためにマケドニアとアカヤの人たちもイエス様のことを知るようになったんです。まあ、御言葉を受け入れることとそれを広めることとはお互いに一つの関連性を持っています。心の中に深く入れば入るほど外に広まる力も大きくなります。生き生きとした教会とは絶えずイエス様を述べ伝えている教会です。私たちが御言葉を受け入れ、それに従う程度に応じて多くの人々が私たちを通して導かれ救われるようになります。あなた方は私の証人となるべきですという御言葉は、まあ、イエス様の願っておられることです。まあ、生き生きとした証をしない教会はもはや教会としての権利を持っていません。主はテサロニケの教会をご覧になったとき、心から喜ぶことができたんですけども、主は例えばエペソの教会を見たとき喜ぶことができなかったんです。主は次のように言っておられます。あなたは忍耐をし続け、私の名のために忍び通して弱り果てることがなかった。しかしあなたに対して責むべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い起こし、悔い改めて初めの技を行いなさい。もしそうしないで悔い改めなければ、私はあなたのところに来てあなたの食材をその場所から取り除けようと。食材を取り除くことは証がなくなることであり、やがてはその教会が、エペソの教会がダメになってしまったんです。エペソの教会は悔い改めることをしなかったから、とうとう教会として存在することができなくなってしまいました。まあ、私たちも絶えず悔い改めなければ同じようにダメになってしまうことは明らかです。だから私たちは主の御声に耳を傾け、それに従わなければならないのです。今日は一度ここまでにして。 수 있을 것입니다.